おはようございます。
おはようございます。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と、
マサルです。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部とマサルが日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードなどを踏まえてお話する番組でございます。本日は1月の18日火曜日ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、
いや、1月14日にオープンされまして。
あ、そうですよ。
今日はその話をちょっと振り返りながらね、聞いていきたいなと思うんですけど。
そうしましょう、そうしましょう、
そうしましょう。
うん、そうしましょう。
どうでしたか、実際のところ。
どうでしたか、どうでしたかね。
結局金土日3日間の営業。
そう、とりあえずオープン記念というか、オープンしましたの3日間はちょっとサービス振る舞いみたいな感じで、
はいはいはい、
やらせてもらって、3日間のね、まあ何人ぐらい、ちょっと全員はちゃんとか、数えれてないというか覚えれてないんやけど、はい、人数で言うとですね、3日間で60、70人ぐらいかな、が足を運ん、63人足を運んで、
結局夜は何時ぐらいまで。
結局はね、まあ、11時半ぐらいで終わるかなって思ってたんやけど、
うん、
まあ1時2時まで行ってたよね。まあこの3日間だけね、まあちょっとブレイクをかなっていうので、
はいはい、
うん、仕方なく楽しかったし。うん、
どうでしたか、なんか緊張とかってあるの。
前そのまあお店をやってた、あのバーテンダーしてたから、そこまで営業に関するこう不安っていうのはなかったけど、
はい、
実際にみんなね来てくれんのかなっていう心配よね。
そうね、はい、
うん、だからゆうちゃんがクラファンやった時に
そうね、
こう滑るんちゃうかなみたいな、
はいはい、
その不安が一番大きかったかな。
そうね、なんかその多分インスタグラムで拝見してた人はすごく思ってるだろうけど、うん、マサルのね、うん、本当に人望の厚さを見れたっていうのかな、うん、
あ、やっ
ぱなんか僕とマサルの周りでにぎわってるだけじゃなくて、やっぱりマサルはマサルのそういう人望がいっぱいあるわけで、うん、なんかそういうのをなんかあのインスタグラムだけどね、なんかそういうお花とかもそうだし、うん、その手伝いに来てくれた人もそうだし、
うん、
なんかすごいなって客観的に見て、
うんうん、
いや本当に人望ありきで、ね、こんだけ祝ってもらってるんだなっていうのを感じました。
いや本当ありがたかったね。で、お花とか、あの開店のお祝いでお酒とかね、いろいろ本当全国から送っていただいて、
はい、トマトも
トマトも来ましたよ。はい、トマトもね、平山農家さんからトマトも2箱ぐらいもうモリモリでトマトテロしましたみたいな感じで来たから、まあ、それもみんなにもうフリーで振る舞いで、もう美味しいトマトやから持って帰ってくださいって言って持って帰ってもらったり、で、お花とお祝いで本当何人何十個来たかわからんぐらいもうどんどん届いて、でもそれこそ1回しか会ったことない人だったり、あの SNS とかでやり取りよくさせてもらってる人とか、
はいはい、
っていう人とかね、あとは本当にこの人が届くんやみたいな、その SNS 見てくれてて昔の友人だったり、あとはね、アメリカに、いつやったかな、 CDT 終わった後に LA に友達がちょっと滞在してて、でそこで紹介してくれた、人がいてて、その人があの実家が、石川県やったかな、はいはい、そこからあのアメリカから多分注文して送ってくれたよね。
おお、
そう、本当にありがたいとしか言いようがないよね。もうい
やーすごいことですよ本当に。
いやー本当に、でなんかさ、あのよくある飲食店のこう開店とか、あの友人のとか知り合いのお店とかオープンした時に、そうやってお花が並んでるの見てたんやけど、まあ、なんか飲食のつながりってやっぱ飲食の中ではあるみたいで、なんか よく言うさ、その開店したからお祝いしたから、そのお返しでなんか周年でお祝いとかっていう、そのお祝い返しみたいな。で僕がもしね、前バーテンダーずっとやってて、そこからこう独立しましたやったら、そこのお客さんとかがこうねやってくれたり、 僕がよく飲み歩いてたような店からおめでとうが来たり、
そうね、
はい、うん、っていうのが一般的にねあるみたいけど、全然飲食関係のことは最近してないから、まあなんかお花とかもちょっとなんか店の前に 2,3 個並べるぐらい来たらいいなと思ったけど、もう店の中全部植物とお花と酒だらけになってどんどん届いて、もう本当にねこうどう返していいかなっていうような、嬉しかったね。
その人脈とか人望がね可視化された瞬間でもあるのかなっていうのに、ね、すごく僕はすげえなっていう
そうね、もう20代遊んでてよかったわ、もうみんな
そうねそういう見解もできますね、
う
ん、はい、
そうそうそう。で、初日、まあ、5時からオープンして、まあ、夜のね11時半とか12時に終わろうかなと思ってたんやけど、まあ、あの会社の人たちももちろん気にしてくれてて、
うん、
ちょっと手伝いしてもらったりとかなったけど、本当に初めからずっと常に10人以上いて出て入ってしてくれて、その日は20、30人ぐらいかな、みんなで来てくれたの、
うん、
そう。でもうあの前ね、あのインスタグラムで、オープンの前の日に1月13日にあのハイカータイムですよ、純喜君と、
はいはい、
ちょっとライブ配信して今までお手伝いしてくれた人たちにちょっとゲストに出てもらって、うん、でそれでステッカーがね、ゆうちゃんにも送ったけどできたから、
はい、
まあ、うん、でその、インスタライブ見てくれた方、ハイカータイム見ました言ってくれたらステッカー渡しますよ言って、
はいはい、
もう結構そんなんでもう10枚20枚ぐらいかな渡してきて、うん、SNS のこのつながりのなんていうかな力強さは痛感しましたね。
そうですね、そ
うね、うん、
これ SNS がなかったらね、一個人がやってるわけじゃん、
うんうん、
その、ね、個人的なつながり、リアルなつながりがある人じゃないと来なかったと思ったら、
うん、
すごい恩恵を受けてますよね。
そうそう、恩恵受けてますよ。でこのねポッドキャストも音声配信始めてそろそろ1年経ちますけど、まあ、それでこう、まあ、もともとね初め言ったけど SNS とか YouTube だけやったらこうあんまり距離が近くないけど、音声配信で耳からみんな聞いてくれてるから、なんかその人となりがより分かりやすかったりとかするのかなとか、なんかそれでこう僕もラジオ今までいろいろ聞いてきて有名人やけどなんか親近感が湧いてたりとか、なんかそういうのが本当にいろんなものがいい感じで重なってオープン3日間できましたね。でなんかお店を開ける前に、まあ、買い出しとかねいろいろしてたからあんまりずっと店には入れなくて、当日もね2日目も3日目も午前中ちょっと動いてて、そしたらなんか SNS でメッセージいただいて、あの夜勤の仕事をされてる方があの、うん、お店飲みにね行きたかったけど仕事があるから朝ちょっとお会いできるかなと思って来てみたんですけどちょっといなくてってお酒置いて帰ってくれてまた今度ちゃんとシャッターの、ね、あの脇のところに写真撮ってあのこれあの僕からなんでみたいな連絡をくれたりね、うん、で2日目かな2日目に来ていただいたか、まあ、ハイキング好きな女性2人が、
はいはい、
あのまあ、僕の SNS を見てくれてたのか、ラジオを聞いてくれたのか、片方の、ね、方は一度イベントに来ていただいた方で、
うん、
で、まあ、マスクしてるし前のイベントの時もマスクしてたらあんまこう顔がはっきり覚えれてなくて、でなんか2人全然僕の見たことない方が入ってこられたからどっかでお会いしましたかねみたいなんで、なんかその前イベントで、まあ、一応覚えてたからちょっと遅れて行ったものですって、ああ思い出しましたって言って、そのもう一人女性いたんやけど、
はい、
そのこのペグに一緒に行きませんかって言って、うん、初めて、SNS で連絡取って初めましてで僕の店に来てくれたりとか、
はいはい、
そうでそこに、まあ、あの谷の記者っていう、まあ、僕の、家の近所にある山道具屋さんの店主も来てくれてて、
はい、
なんかそれでこう山道具屋の中にいてる営業してる店主とはまた違う顔でこう道具のこととか話したり、なんかすごいそこにお酒も入って楽しそうにしてる姿をカウンターの中から見てたりとか、うん、楽しかったね。で2日目初日か、まあ、よく手伝いに来てくれてた池ちゃん っていう、はい、まあ友達がなんかその、言ったら僕アメリカ旅したとかでよく話をしてるからなんかあの、言ったらさゲストハウスとかなんかお店に置いてるのはさ思い出ノートみたいなのあるやん、
うんうん、
なんかあんなんのもうハイカー専用のなんかログレジスター置いたんやんって言われて、
うん、
もうなるほどって別に誰が書いてもいいんやけど例えば今からどこどこの山行きますって書いてもいいし、
はいはい、
あの例えば同日で、山入ってて降りてくるときに店寄って今日どこどこの山行ってましたみたいな、でなんかそういうのをみんな書きに別に飲まなくてもいいしただ書きに来ておしゃべりするだけでもいいし、
そう、
うん、でなんかもしかしたらそのね他の山行ってた人が降りて違うところから来たけど一緒に会ってそっちの山どうでしたかみたいな山の話があったり、実は同じ山行っててあ今日すれ違いましたよねみたいななんか話がその場所でできてもいいんかなっていうのでそのログレジスターペグっていう風にノートに書いてそれをこうお店の中に置いてるからまた皆さん来た時に書いて書きに来てください。もう全然お酒飲めないとか全然いいんでもう本当にお金払わなあかんと思う概念を覆したい。もう本当みんなの休憩所みたいなんでいいし、
でそこで人に会いに来てるんだろうね、
そうそうそうそう、本当なんかちょっとこう飲食店とかバーとかカフェっていう概念をこう取っ払ってほしいなとは思うよね、うん、
いやでもなんかねやっぱり、うん、あのマサルに会いに行きたいっていう人が多いと思うんですよね、そのマサルがお店をやるのに、
うん、
でもこれからマサルありきのお店じゃなくてマサルがいなくても楽しめる空間にしていくのが目標なわけじゃん、
うんうんうん、
なんかそこら辺がなんかどうなんか難しい気もするし、まあ それを理解してくれる人が集まってくれるようになるのかなと思うし、
うん、でもやっぱ一番の僕の今の課題はそのSNS とかねそのハイキング山好きな人とか旅好きの人は遠くから訪ねてきてくれるけどやっぱりその地域の人たちとどういうねあの関係性を築いていけるかっていうのが一番の課題やと思うから、だからそれがねロングトレイルって何ですかみたいな近所のじいちゃんばあちゃんとか兄ちゃん姉ちゃんもいてるやろうからでママさん世代とかそういう人たちのなんかこうたまり場にもなっていってほしいし、それをこうどうねあの伝えていくのかっていうのが難しいし面白いとこかなと思うね。
あそうだね、
うんうんうん、まあ、なんか頭の中である理想的なイメージはお昼のねやっぱ営業をその障害持ってる人たちが働くっていうところをしっかり考えていかなきゃいけないけど、でまあ店が提供するのは基本的にコーヒーは常に提供するけどそれ以外はそこまでどこまで用意できるか分かんないし毎回メニュー変わってるかもしれんし内付きがあるかもしれんし、でも本当そこにこうちょっと時間空いたから休憩しに来たようでコーヒー飲まんでもいいと思うよね、
うん、
で僕もその接客が得意なわけでもないからなんかよう店におる兄ちゃんぐらいの感じでこう付き合っていけたらいいかなと思うし、なんか、まあ、言うたら極端な話僕の家に遊びに来た友達みたいなぐらいの距離感で来てくれた人と接していけたらいいかなと思うね。
そう、うん、そうですね、
そうそうそう、
いや楽しみですねこれから。
うん、そうでやっぱお店ここね構えてるからこうなんてなんか気にしてはる人はいてんのよ前通って。でも入ったら、まあ、僕もやけど普通店って入ったらお金払わなあかんしとか店員さんとちょっと雰囲気ちゃうなとかなったら 出るに出づらかったりするやん。
それメニューだけ見たいっていう人もね中にはいる
し、
ね、
そうそうそう、うん、でまあ中だけ覗きたいでもいいし、なんか本屋さんとかって別に買わんでもさふらっとぐるっと回ってちょっと適当に寄って、ね、
はいはい、
っていう感じの空間になったらいいなと思う。
ブックカフェとかそうだよね。
そうそうそうそう、うん、全然あの店にペグに来たからって言ってお金払わなきゃいけないっていうのはちょっとこう違くていい気がするんよな、
うん、
ではそこでなんかあの話が盛り上がったり後から来た人がいたり、まあ、ここのコーヒーこんなんでねってのあじゃあちょっと飲んでこうかなでもいいし、なんかお酒全然飲めないけどなんか家で時間あって暇やから来たよみたいなんでそこにいる人とお話したらいいやろし、
うん、
なんかその辺をちょっとどううまくやっていくか
そうね、なんか入り口になんか本読むだけでもどうぞみたいなこと書いてあったら、うん、ちょっとフラッと入りやすかったりは
そうね
するのかな、
うん、そう、ね、そう、うん、でもやっぱこうね面と向かって話ができたら伝えれるやん、こうやって、
はいはい、
こういう風なお店でいいと思うんですとか、全部手作りでやったんですよとか、
うん、
でもそこにね入ってくるまでのこうきっかけとか窓口をもうちょっと広くしないと、
そうね、
やっぱ場所も分かりづらいしさ、そこって。でも逆にそこをなんていうの、なんかいい隠れ家見つけたと思ってくれた人は、
うん、
休憩しに来てくれたりとか、
はいはい、
ね、うん、なんかいい使い方してくれたらいいなと思うけど、
うん
うん、その辺をねどう表現してどう利用していってもらうかがかなり大テーマやなと思いますね。
そうですね、
うん、
そうね、うん、やっぱりマサルの友達に広がればいいってものじゃないし、その自分の人にやっぱりもっとナチュラルなっていうか、
うん、
なんかね、うん、もっと身近な使い勝手がいいって言ったらあれだけどね、
そうそう、うん、
そういう場所になっていく方がやっぱ理想、まあ、継続していくだったらそっちの方がね、
うんうんうん、
大事かなと思うし、
そうね。でなんかその店の前が結構近くの学校の子供らの通学路になったりしてて、
うん、
で、まあ、周りにもちょっとしたアパートとかマンションみたいなのが結構建ってるから、なんか家帰って父ちゃんも母ちゃんもまだ帰ってきてない子とかがもしいたら、
うん、
なんかフラッと入ってなんか宿題でもしたらみたいな、
うん、
でそこに来た、ね、大人というか30代とか40代とかもおじいちゃんばあちゃんでもいいけど、そんな小学生たちと、ね、会話が生まれたりとかしたら僕らもすごい刺激もらえるし、
そうね、
うん、なんかもう年代とか性別とか国籍とか全部もう取っ払ってやっていけたら最高やね、
うん、いや面白いんじゃないですかね、
うん、
それこそ SNS でそういう話をしていくことも、うん、なんか、なんだろう、そういうのに興味持ってくれてる親御さんとかね、
うんうん、
ちょっと連れてってあげようかなみたいな雰囲気になったら、
うん、そう
理想です
ね。そうね、そこでそのママさん世代の人たちの誰かが、あ、ここいいとこ見っけたってなったらね、ママ友となんかお茶会とかさそんなこう広がっていくやろから、やっぱ地元の人たちの口コミをねしてもらうために、そういうね、
うん、
きっかけっていうのはこれからどう作っていくかなっていうのはちょっと考えていかなきゃいけないところ
。新しい世界の感じがすごいしますけど、うん、
そうそうそう、まあ、ちょっとこれからね、また営業のことを後で話するけど、コロナがまたこうね、広がってきて、
いやそうですね、
は
い、
ね、マンボウも出てくるんちゃうかとか言われてるから、もうなんかヒット
3件とか出会ったらしますよっていう、ね、
そうでしょ、
出ますよみたいな雰囲気は
そうそうそう
あるので、
だからまあちょっと閉めがちになるかもしらんけど、じゃあ閉めとったらほんま何の店か分からへんから、
うん、
なんかちょっと前にフライヤーみたいなやつを、ね、取ってってもらえるようなのを作っておいてみたりとか、
うんうんうん、なんかそれも新しい経験だよね。
そうだよね、
自分のね、そのなんか多分今回シールを作ったりとかポストカードやったりとか、うん、すごくなんか新しい試みだと思う、
うん
う
んうん、
でそういうのを一個一個やるのも結構自分の血肉になってる感じもするし、
そうですよそうですよ、
うん、フライヤーとか作ってちょっと反応見たりとか、うん、なんかいろんなこと仕掛けて、
うん
ね、行くのも楽しみかなと思ってます
ね。そうね、ある程度こう、うん、根付いてったらもうあとはその、ね、みんながこう口コミしてくれて広がっていけばいいと思うから、なんかもう、はい、駅前でビラ配りとかは絶対せえへんし。
あ、そうなの。
あ、すればいいじゃん。それは全然続きないなんかもうみんなに知ってもらいたいっていう感覚よりかは本当にこう、
ね、
うん、ひっそりこそこそでもいいとこ見っけたよみたいな、そういうので広がっていった方がなんか面白くない、ね、
はい、うん、1日ぐらい本気でやってほしいけどな、どっかの
ビラ配り、
ビラ配り誰かに撮っててもらってお願いしますって1日ぐらい、でもそれなんかそれをきっかけに、うん、なんかあの時の出会いがきっかけで通うようになりましたっていう人もいるかもしれない。
なるほどね。
だってそんなん100人配って2人とかがさ来たら御の字ぐらいの感覚なわけじゃん。なんかそこに チャレンジしてみるっていうか、やったことあるわけじゃないじゃん今まで、うん、そういう経験をさ、うん、駅前とかで、なんかそれを機に、これを機にっていうか、そのマンボウが出てどうのこうのって言ったタイミングで、はいはい、そういうことをやる一日だけでも、
うん、
あっても僕はいいかなと思いますけど、
なるほどな
多分他人事だから言ってるけどね
まあまあ、あのアイディアとしてはちょっと考えてみるよ、はい、なるほどね。
いやでも無事に大盛況で3日間が終えられて、
うん、いやーよかったよかった、
うん、よかったです
ね、うん、でですよ、今後のね営業の方向性のことについてちょっとお話ししたいんですけど、
はいはい、
まあ一旦、18日火曜日と19日はちょっとお休みさせてもらってるんです。
うん、
でちょっとまあ今まで本当休みなくずっと来たから、ちょっと明日でこの18日はちょっとゆっくりしようと思って、で19日ちょっといろいろまた音響のこととか、なんかやらなきゃいけないことがいろいろあるんで、2日間お休みさせてもらって、で今のとこね、あの予約というか遠方の方とかが、あのこの日行くんですけど空いてますかみたいなことを連絡くれてて、
うん、
その日は一応開けようとしてるのね、
はい、
うん、で今のとこね1月は、金土日月はあの来てくれる人がいるから、
うん、
開けようと思ってるんですけど、うん、ちょっと、まあこの18日、皆さんお聞きのこの夜にその辺の方向性を改めてカチッと決めて、
はい、
お伝えするんで、まあ、SNS ちょっとチェックしておいていただければなと思います。
はい、
まあ、おそらく予約、DM とかいただいた日に開けるから、開けてる日は来てくれていいよっていう感じかな。
うん、
うん、ってな感じで、改めてですね、場所、まあ、SNS 等で見ていただければいいんですけど、名前がカフェ&バーペグというお店で、住所はですね、大阪府大阪市の福島区吉野 2-11-7 グレースハウス1階の1階で、やっております。最寄り駅はですね、野田阪神野田駅とか玉川駅で、ね、線路が結構3本ぐらい通ってて、環状大阪の環状線 と、地下鉄千日前線 と、阪神の野田阪神駅、
はいはい、
アクセスは比較的いいと思うんで、うん、だいたい駅からどこからでも歩いて10分かかんないぐらいかな、
うん、
ですので、
青の入り口が目印、
ね、青の入り口が、はい、ちょっとねあの分かりづらいとこにあるんですけど、青の入り口を目印に、来ていただければなと思います。
いやーすごいですね、2ヶ月前までは漆喰塗ってたんですよ。
ほんまよほんまよほんまよ、今はもう緑ともう花々の香りでとてもね素敵な場所になってますよ。自分で言うのもあれけど、はい、まあなんかあの全然あの不明な点があったら DM いただいたらお返事しますんで、
はい、
連絡ください。インスタグラムのアカウントだけ改めて、はい、まあ、ゆうちゃんも言っておきますか。
いや僕はいいっすよ
いいですか。じゃあ僕のインスタグラムが、masama43 マサマ43でやってますんで、お店のアカウントとかないんでね、とりあえずそっちのアカウントに DM いただければお返事させてもらいます。
はい、よろしくお願いします。
はいはい、
ここまでのお相手はヨペと
マサルでした。
それでは今日も元気にいってらっしゃい。